僕たちの会話は必ずしもこの人自身の経歴や不運のことに限られてはいません。文学一般のあらゆる点について、この人は無尽蔵の知識と鋭敏な鑑識力を見せます。その雄弁は力強くて人を感動させ、悲しい出来事について話したり、聞く者の憐憫や愛の情熱を動かそうと努力した場合は、涙なしには聞けませんでした。破滅した今さえこんなに高貴で神々しいとすれば、華やかだった頃にはどんなに輝かしかったことでしょう。この人は自分の値打ちや失敗の大きさを感じているように見えます。若かった頃には、とその人が言うのでした。私は自分が何か大事業をやるような運命にあると思い込んでいたものです。私の感情は深刻でしたが、そういう事業をやり遂げるのにふさわしい冷静な判断力を持っていました。自分の性質を高く買っていた気持ちは、他の人なら参ってしまう時でも私を支えてくれました。同胞のために役に立つ自分の才能を無益な悲しみのために放棄することは犯罪だと思ったのです。知覚あり分別のある動物の創造にほかならぬ自分の完成した仕事を考えてみたとき、私は自分を無数の平凡な発案者と同列に置くわけにはいきませんでした。しかし、世の中に踏み出した頃には自分を支えてくれたこの考えも、今となっては自分をますます踏んだり蹴ったりするのに役立つばかりです。私の施策も希望も、すべてないに等しく、万能を志した主天使と同じことで、永劫の地獄につながれているのです。私の想像力は生き生きとしていましたが、しかも分析や応用の力が強かったので、そういう性質を合わせて人間の創造ということを考えつき、それを実行したのです。今でもあの仕事が未完成であった頃の自分の空想を思い出すと、熱情を覚えずにはいられません。あるいは自分の力に有頂天になり、あるいは結果を考えて胸を燃やしながら、自分の考えの中で天井を踏み抜いたものです。幼い頃から私は、高い希望と崇高な野心に浸ってきましたが、今ではなんと落ちぶれたことでしょう。おう、あなたがもしかつての私をご存知でしたら、この零落状態にある私を以前の私だとはお認めにならなかったでしょう。失意の念もめったに私の心を訪れませんでした。最高潮に達した運命は、私が倒れて決して二度と立ち上がれないようになるまでは緊張を緩めないように見えたのですよ。僕はこの感嘆すべき人物を失わなければならないのでしょうか。僕はしきりに友達が欲しいと思い、僕に同感し僕を愛する友人を求めていました。ご覧なさい、この荒涼たる会場でその友達を見つけたのですよ。けれども、見つけてその価値を知ったばかりですぐ失うことになるのではないかと心配しています。生きようとする気持ちにならせたいのですが、そういう考えを点で受け付けないのです。その人は言うのでした。ウォルトンさん、こんな惨めなものに対するご親切はありがたいことです。しかしあなたは新しい絆や新しい愛情ということをお話になりましたが、亡くなった者たちの代わりになるものがあるとお考えなのでしょうか。私にとってクレルバルと同じような人間があるものでしょうか。またエリザベートがもう一人他にいるでしょうか。何か優れた長所があって、そのために愛情が強く働く場合でなくても、子供の頃の仲間はその後にできた友達ではなかなか得られない力を常に私たちの心に及ぼすものです。そういう人たちは私たちの子供の頃の性分を知っていますが、その性分は後で変わるとはいえ寝がたえるわけではありません。この人たちは私たちの動機の誠実さについては一層確かな結論でもって私たちの行動を判断できるのです。他の友達ならたとえ強い愛着を持たれながらも、思わず知らず疑惑の目で見られるような時でさえ、兄弟とか姉妹は 実際にそういった兆候が前々から現れるのでない限り、互いにまやかしたり偽りの扱いをしたりしやしないかなどと疑うことはできません。しかし私には習慣や交際からばかりでなく、その人の持っている本当の値打ちから親しくなった友人もありました。こうしてどこへ行ってもエリザベートの優しい声とクレルバルの話し声が絶えず私の耳元で囁いていたのでした。この人たちも死んでしまい、もはやこういった孤独の中ではたった一つの感情しか私を生きながらえさせることはできません。つまり私がもし同胞のために広く役立つ何か高邁な仕事もしくは計画に従事したとすれば、その時は私もそれをやり抜くために生きることができたはずです。しかしそれは私の運命ではありません。私は自分が生存を与えたものを追いかけて息の根を止めてしまわなければなりません。そうすればこの世では私の運命は終わり、もう死んでもよいのです。